それではこれから私たちメッセージを聞きますが、今日の関係する聖書を読みます。マルコによる福音書12章の28節から34節までを読みます。聖書を開いてもまた、お聞きくださっても結構です。マルコによる福音書12章の28節から34節まで。律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいない、とあなたが言われたことは、まさにその通りです。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること。また、隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。今日はこの箇所から一番大切なものと題して鴨下牧師からメッセージを聞きます。
皆さんにとって一番大切なものって何ですかと質問されたら何と答えられるでしょうか。ちょっといろいろ考えてから答える必要のある質問です。私の場合、聞かれた時にすぐ直感的に出てくるのは子供という答えです。でもそうやって答えた後で、いやちょっとそれは牧師らしくないなと考えて信仰と答え直すかもしれません、けれどももうちょっとよく考えて上手に答えれる答え方があるのかもしれないなと、考え始めます。もっと大きな意味を込めて命と答えてもいいかなとかですね、いろんなことを考えます。皆さんにとっては一番大切なものは何でしょうか。人によまさか娘からそういう言葉が出てくるとは思いませんでした。はい、お金も確かに大切な一つです。皆さんにとって、ひょっとするとある人にとっては携帯に全てが入っているので携帯が一番大事と答える方もあるかもしれませんし、今のようにお金という言葉が出てくるかもしれません。あるいは家族という答えが出てくるかもしれません。少し質問を変えて、一番大切にしていることは何ですかと質問するとどうなるでしょうか。物からことに変わるだけで随分変わった答えになると思います。一番大切にしていること すぐに出てくるのはどの分野での質問だろうという疑問です。例えば牧師として一番大切にしていることは何ですかというのと、説教するときに一番大切にしていることとではおのずと答えが変わってきます。実は今日の説教題はだいぶまずかったなぁと反省しているんです。タイトル自体が抽象的すぎます。教会の前に1週間前から説教のタイトルが掲示されています。教会の前を通りかかるたびに説教の台を見るわけです。街で通りかかった人があの説教台を見て何をイメージするんだろうかと考えます。何度も何度も1週間の間目を通しながら、近所の人はこれをどんな話を教会でするんだろうと、考えながら、きっと人生において一番大切なものは何かなと考えてくれるのではないか、そう考えるのが妥当だと思いまして、いいかと思い直すことにしました。けれどもそうやって考えて今日の聖書の箇所を読んでみると、今日の聖書の箇所にはこう書いてあります。すべての中でどれが第一の戒めですかと書かれています。ちょっと困ってしまうわけです。人生の中で一番大切なものというのと、戒めの中で第一にするべき戒めというのは少しというかかなりニュアンスが違っています。私たちは毎日生活をする中でいろんな戒めに縛られて生きていると思います。その中にはいろんな考え方があると思いますけれども、例えば人に親切にしようとか、ちゃんと挨拶をするとか、そういう戒めもあるかもしれませんし、あるいは自分の中で決めたルールとして電話は10回以内に出るとか、待ち合わせ場所には5分前に着くようにするとかですね、人によって大事にしていることというのはいっぱいあると思うわけです。そのいろんな私たちが大事にしている戒めというか事柄の中でかなり上位にランクインする考え方の一つが、人に迷惑をかけないようにするという考え方があります。でこの考え方はいろんなものを含んでいます。例えば電話を10回以内で出るというのも、待ち合わせは5分前には着くようにするというのも、この人に迷惑をかけないようにするということの中に集約されているわけです。ですからより包括的な考え方の方が大事だというふうに言えるわけです。ところで今日のすべての戒めの中でどれが一番かという質問ですが、すべてってどのぐらいあるんだろうというのがまず気になるわけです。調べてみますと、旧約聖書には613の戒めがあるそうです。248の戒めは積極的なもの、何々しなさいという形態のもので、消極的な戒め、何々してはいけませんという戒めが365あるそうです。よく考えてみると確かにそのぐらいたくさんの戒めがあるかもしれませんし、現代人の私たちはどのぐらいの戒めを持っているんだろうかとちょっと考えてみるんですが、きっともっとたくさんあるかもしれません。出かける前にガスの元栓は閉めましょうとか、暗証番号はこまめに変えましょうとか、暗証番号にするのは電話番号や誕生日はやめましょうとか、いろんな戒めがあります。挙げればキリがありませんけれども、そういうものは全部私たちが生きていく上で大切な教えです。で実はこの聖書の戒めも私たちの日常生活の中で大切な戒め、教え、習慣も元をたどれば私たちがよりよく生きていくために大切なこと というのがそこで大事にされているわけです。その中で一番大切な戒めは何ですかと聞かれたときに、主イエスは何と答えられたのか、それが29節から31節です。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、神は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。主イエスがここで何と答えられたのかというと、愛することが大切と言われたわけです。第一の戒めは神を愛すること、第二の戒めは隣人を愛することというのです。まあ、なるほどと思うわけですけれども、愛することという中にはもう全てが包括されているわけです。でもよく考えてみると少し変な気がします。愛するということは命令されてすることなんでしょうか。皆さんが誰かを愛しているという、愛していると感じるとき、どうやってその愛を表現するでしょうか。先週妻の誕生日がありました。何が喜ぶかなと思いながら、まあ、ありきたりですけれども食事を食べに行きました。ちょっと奮発をいたしまして、いつもなら行かないようなところに行きました。そうすると喜ぶかなと思うわけです。でもし例えばですけども、それが妻の両親から電話がかかってきて、今週は娘の誕生日だからちょっといいところにご飯を連れて行ってやってほしい、そういう電話がもしかかってきたとしたら、きっと意地になって絶対行かないと思います。まあ、もちろん妻の両親はそんなことを言う人ではありませんし、今も仲良く良い関係を持たせていただいておりますので、まあ、一応念のためにお話しておきたいと思いますけれども、愛するということは誰かに命令されてやることではありません。愛する対象は、まあ、誰でもいいんですけれども、家族、孫、恋人、まあ、誰でもいいんですが、愛そうと思うのはごく自然に出てくることです。そんなこといちいち命令されなくたって分かってるわと、普通とさっき子どもたちが言ってましたけれども、普通にすることです。まあ、主イエスはここでそんな無粋なことをわざわざ言いたいわけではないと思うわけです。じゃあなぜそういうふうに答えたのか。でもちろん一つの答えは、そう聞かれたからそう答えたいうことでもありますけれども、主イエスがここでお答えになったときに、まずこういうふうに言われました。29節です。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。愛しなさいと言われる前に、主は私たちの神、主は唯一であるとお答えになったんです。すいません、原稿を見失いました。愛するために必要なことは、愛する対象のことをよく知っているということです。このことを忘れて愛することはできません。このことをちゃんと覚えてますかと主イエスはおっしゃったんです。私たちが誰かを愛するというときに、ひょっとするといつの間にかこの一番大切なことが見えなくなってしまっていることがある。私たちの神であられる主は唯一のお方です。 他に替えが効かないほど私たちにとって特別なお方である。でもそのことが分からなくなってしまう。それは毎日一緒にいると特別感がなくなってしまうのと同じです。一年に一度すき焼きを食べに行くのであればそれは特別なことですけれども、まあ、何を食べに行ったかバレてしまいますが毎日すき焼きを食べていると普通というふうになってしまって、これは特別だと思わなくなってしまいます。当たり前になってしまうと、そこでさらに特別感を出そうとするのはとても大変なことです。結婚をしたての頃は食事が出てくるだけで感激してもう幸せだなという気持ちになるのに、20年も30年も経つとありがとうの言葉はなくなっていって、挙句の果てに俺はもう少し濃い味の方がいいなと文句が出てきてしまう。まあそれと似ていると思います。主は私たちの神、主は唯一である、他の誰にも替えが利かないような尊いお方である主は、その方が私たちの主です。私の主人です。私をいつも守ってくださって、私をいつも支えていてくださって、いつも励ましていてくださるお方なんです。この方以外に私は主とお呼びすることのできる方はいません。そういうふうに本当は言うことができるはずです。主イエスはここでそのことをもう一度思い起こすように語りかけておられるわけです。そういうお方を主と呼んでいますよ。そしてその主を愛するということが聖書が語っている戒めの一番大切なことです。このかけがえのない方である方を忘れないように、あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと、そう言われているわけです。それは私たちを愛するために心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くしてくださった他でもない主イエスのことを私たちは心に刻むべきです。心と命と知性と力を尽くして愛してくださった主に、私たちも精一杯の愛で応えていきたいと、そう思うんです。主イエスにこの質問をした律法学者は、主イエスのこの答えを聞いてよく理解することができました。そのように愛することはどんな全焼の生贄よりもはるかに優れていますと、そう答えることができました。けれどもどれほど正しく理解をしたとしても、主はこの質問をした律法学者にこう答えられました。あなたは神の国から遠くない。遠くないというところことは近くまで来ているということですけれども、入れてはいないということです。何が足りないんでしょうか。それは愛するということがまだ足りていないわけです。正しく理解をすることができたとしても、それで十分ではありません。肝心なことはそれを実際に行うことです。分かったというのと、分かってそれをやってみるというのとではまるで違うんです。ある説教者はそのことを分かって分かるという言い方をしました。愛されていることが分かる、これはなかなか簡単に分かるとはならないわけです。先ほども言ったように、愛されることに慣れてしまうとだんだん見えなくなってしまいます。特に神様からの愛だとなおさらです。気がつかなくなる、もう何にも見えなくなる。神が私のことを愛してくださるなんて本当なんだろうか、 ほとんど思い込みなんじゃないかという気持ちになることさえあります。お祈りをしても自分の思うようにならないときに私たちはイライラします。そしていつの間にか神に何の期待もしなくなるということが起こってしまう場合さえあるわけです。最近よく語られるようになった言葉の中に霊性という言葉があります。英語で言うとスピリチャリティという言葉です。神の働きをどのように感じることができるか、そういう意味で使われることが多いと思います。神との交わりというふうに言ってもいいと思いますし、あるいは聖霊に満たされているという言い方もすることができると思います。今月の末、渡辺先生を講師に招いて教会の修養会でこの霊性というテーマでクリスチャンの霊的な生活ということで学びたいと思っているわけです。実は今朝渡辺先生からメールが来まして、この日の朝の説教題は御霊に満たされ導かれて生きるというテーマで話してくださるそうです。午後は礼拝しながら生きるというテーマでお話をしてくださるそうです。そこで話そうとしていることは何か特別なことというよりもむしろとてもシンプルなことです。神とどのようにしたら深い交わりを持つことができるかということです。相手が神様なのでなんだか難しい気がするわけですけれども、相手が人間だったら私たちはどうするでしょうか。深い関わり、深い交わりを持とうとするときに、相手のことをよく知るために私たちは何をするでしょうか。相手のことがよく分かってくれば相手に好意を持つことができます。その人のことが好きになってきます。そのために多くの場合は一緒にご飯を食べながら膝を突き合わせて語り合うということをするんだと思います。そうすると、ああこの人はこういう人なんだなというのがだんだん分かってきて、いろいろと話すことができるようになる、だんだん信頼をすることができるようになっていきます。まさにそのように神様と交わりを持つんです。神様と出会って神様のことを知る、聖書を読んでお祈りをする、礼拝を捧げる、そういうふうにしていくことでだんだん神様のことが分かってくる。そしてこのお方は私の主、この主は私の唯一のお方だということが分かってくるようになるわけです。そう分かってくるまでよく知らなければなりません。そうすると自然に愛することができるようになります。何も命令なんかされなくても愛することができるようになる。じゃあなぜ命令するのか。それは愛しなさいと命じられることを通して初めにどう愛されたのかを思い起こすことができるからです。当たり前になって見えなくなってしまったことをもう一度見えることができるようになる。今私たちは受難節を迎えています。この受難節というのは主イエスが私たちのために十字架の苦しみを受けられる、その苦しみの期間のことを心に留める時です。どれほど私たちを愛してくださったのか、どれほど私たちのことを大切に思っていてくださるのか、そのためにどんな苦しみを受けてくださったのかをこの間6週間かけて心に刻もうというんです。先ほど聖書のお話の中で火事の中で一人取り残された子供の話が出てきました。燃え盛る家の中で助けを求めていると一人の男の人がやってきて、 この熱い火事で焼けただれているその鉄のパイプが2階につながっているのを見つけて、この男の人はその鉄パイプをつかみながら2階に上がっていって少年を助ける。そして少年を肩に抱えて降りてくる。やがて孤独になってしまったこの少年を誰が家族として迎え入れるだろうかと町で話し合いが行われた時に、この男の人がこの少年の前に手を差し伸べながら、私があなたのお父さんになろうと手を差し伸べてくれる。この人であればと、その少年もその人をこの人ですと受け止めることができた。その子供がきっと大きくなった時に、その人がしてくれたことを忘れてしまうような日が来るかもしれません。親に反抗するようにわがままを言う時が来るかもしれません。けれどもその手の焼け跡を見るならば、ああ私は確かにこの人にあの火事の時に救い出されたということを思い起こすことができます。それと同じように私たちもこのレントの時に毎週一本ずつ減っていくろうそくの火を見ながら、主イエスの十字架を思い起こしながら、主イエスの手にあるその傷跡を見ながら、確かにこのお方は私を愛してくださった、このお方が私を救うために自分の命を犠牲にしてくださったということを思い起こす。そして確かにこの方が、この主は私の神、この方は私の唯一の主であると改めて思い起こすことができるようになる。そしてこの主を愛そう、この主に信頼をして自分を任せようと思うことができるようになる。私たちにとって一番大切なもの、それは私たちのために心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、この私を愛してくださったこの神の愛を知ることです。そうしたら私たちはこの主を愛して、そしてこの主が愛しておられる隣人をも愛することができるようになります。私たちがこの主の愛に生きるときに、私たちはこの主が与えてくださる神の国の中に生きるものとされるのです。お祈りをいたします。愛の神であられる私たちの主よ、まずあなたが私たちを愛してくださいました。あなたの愛を心から感謝いたします。あなたが十字架の上で叫ばれた時、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、そう神に叫ばれた時、あなたは本当はそう叫びながら死んでいかなければならなかった私たちの代わりにそれを叫んでくださいました。我乾くと言って水ぶどう酒を飲まれた時、それは私たちが苦しみながらその乾ききった心の中でいることをあなたが身に受けてくださったことでした。あなたが人から蔑まれているとき、あなたが人から罵られているとき、それは私たちが受け取らなければならないものでした。それをあなたは全部代わって受け取ってくださいました。あなたの愛を心から感謝いたします。主よ、私たちもあなたを心から愛したいと思います。あなたは私たちの主、私たちの神、あなたは私たちの唯一のお方です。そう告白し、 あなたの愛の中に生きるものとなりたいと願っています。あなたを愛します。私たちの隣人を愛します。主よ、その愛の中に私たちをどうか保ってください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。